青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで48万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さて今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきます。青木さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術をお送りしています。今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきます。埼玉県のジェッツさんからいただきました。夫婦に関する相談です。我が家は私、妻、そして小学生の息子の3人暮らし。夫婦関係ギクシャクした時期もありましたが、乗り越えて今は平和な日常です。ただ夫婦2人で出かけたり会話はありません。子供を介してもしくは子供に関する話のみです。将来子供が独立した時、妻と何を話すのか想像がつきません。これって誰もがあることでしょうか。青木さんのご意見を教えてくださいといただきました。
なるほど、
夫婦関係ですね。
そうですね。
青木さんはどうでしょう。
まあこういうことっていうのはね、よく世の中では耳にすることですよね。これはね、でもね、本当に大事なことは、やっぱりこう、本質的、長期的、客観的っていう私はよく言うんですけれども、そのやっぱり人生っていうのはやっぱりこう長期的な視点でものを考えなければいけない。本当に何がその最善なのかはその時最善を尽くしてるんだけれども、できればやはりその日頃からコミュニケーションをより良くしていくっていうことが一番大切なことなんですよね。ただ実際今こういう悩みに今直面されている方がいらっしゃると、この解決策はですね、具体的に何かこうスケジュール、イベントを起こすことによって会話の機会を作るっていうことしかないですよね。だから例えばちょっと面白いこんな演劇があるんだけど一緒に行ってみないとか、何かそういう相手のこう求めているもの、何か相手が関心があるようなこと、例えば美術が好きな人は美術館に誘ってみるとか、演劇が好きだったら演劇に誘う、何か好きな歌手がもしいればそういう歌手のちょっとしたチケットを手に入れて誘ってみるとか、私だったらそういうふうに出来事を先にプランして、そこでそのなんていうのかな、こう出来事の中での会話作りに焦点を合わせる、そんな感じでしょうかね、私の場合は。
私つい最近ですかね、青木さんの SNS で、奥様の誕生日をお祝いされてましたよね。
はい、
ね、お子さんも揃って、
そうです、
なんかそういったのも素敵だなって思いました。
ありがとうございます。これはもうね、結婚して31年目ですけれども、毎年必ず誕生日のイベントは実行してきました。そして子供も必ずスケジュール調整して参加してくれています。プレゼントもね、あそこに SNS に載ってたものもあれ、私がプレゼントした、それもちゃんと買い物に行く時間とかスケジュールの中に入れてですね、そして本人の望むことを、やっぱり望みを叶えることを自分の望みとしていく、そうすると人間関係って良くなりますよね。やっぱり自分を重要視してもらいたい、大切にしてもらいたい、やはりそういう気持ちって誰にでもあるんですよ。だから、あえてそういうしっかりと相手のことをアテンションしてるよっていうことをしっかりと伝えていく努力をする、これはやっぱりある程度努力ですよね。人間ってやっぱり自分中心になっちゃうので、自分中心に考えるから、お互い自分中心に考えるんで会話がなくなっちゃうんですよ。やっぱり相手に対してちょっとした配慮をしていく、 まあ、いろんなことをやっぱり家のことはできる限り手伝うようにしてます、はい、だから会社で社長やって家でも社長やる人いるんですけど、
はい、
そういう人っていうのは大体夫婦なんか悪いんですよ。だからやっぱり、はい、ね、家庭ではやっぱり新入社員になると、はい、だから何でもやっぱり言うこと聞くぐらいのちょっとこう近くを下ろしてですね、はい、そんな風にコミュニケーションを取ってきてますね。
なるほど、うん、奥さん、あのお子さんが、ね、独立されてからもそういったイベントごとで家族の、
はい、そうですね、はい、子供の誕生日も必ず祝うし、はい、私の誕生日も祝ってもらうし、はい、それから結婚記念日ですよね、まあ、そういうことをやはりだから、まあ、出来事、
はい、
つまりタイムマネジメントっていうのは、こう未来に起こる出来事を今の時点でコントロールする技術でもあるんですけど、そういうのを年間のスケジュールに入れることによって関係性をより良い関係にしていく、そういうことが大事なんだじゃないかなと思いますけどね。
なるほど、
はい、
ね、ジェッツさんもぜひ身近なことから、ね、
うん、そうですね、
そういった出来事を作ってみてください。
はい、
続きまして東京都の R の男さんからいただきました。39歳男性の方ですね。ビジネスマンのたしなみとしてゴルフがありますよね。ただ本当にゴルフをするとビジネスマン同士の距離って縮まるものでしょうか。仲良くなれますか。ゴルフ中の会話とか何を話すのでしょうか、うん、僕はまだゴルフ経験がないので青木さんに教えていただきたいですといただきました。
なるほど、
はい
はい、
青木さんはゴルフを始めたのはいつ頃なんでしょうか。うん、
ね、実は若い時にやってたんですけども、仕事に集中するのでしばらくもう全くゴルフ離れて、で特にあの子供ができてから子供とは卓球をやってましたので、ゴルフは一切子供ができてからしませんでした。で子供が海外に留学を、まあ、長女も長男もですね、海外に留学するようになってからまたゴルフを再開した。ですからまあ本当に再開してまだどうでしょうね、 7,8 年って感じでしょうかね、はい、でその間は割と子育ての方に焦点を当てて、はい、時間はなるべくそっちの時間を優先してきました。
ゴルフはだからあのお仕事関係の方と行くことです
かね。そうですね、はい、あとはうちの息子とよく行きます。
あ、そうなんですね、はい、ご家族でも。
僕ってね、プライベートのことで例えば誰を誘うかっていうと必ずまず家族入れるんですよ。まず家族に声をかけて、それで、うん、用事があるから行かないとか、あ、それ無理とか言われると、はい、次は仕事関係とか。だから私はどっちかっていうとうちの息子を誘いながら、はい、後の2人は仕事関係みたいなちょっとうちの息子一緒に行っていいですかみたいな。そうやって逆に息子もそこでいろんなこう社会勉強ができる。で、まあ、そういうふうに誘えるような人とゴルフ行く、あとは完全に接待ゴルフみたいな仕事関係になると、はい、それはもう相手中心で全部仕事関係の人だけで行くと。だからあくまでも楽しむことを目的に、まあ大体だからスコアもあまり良くないんですけど、まあ、108つの鐘が鳴る煩悩だと 108つと108っていうね、まあ、あんまりうまくないんですけれども、よくこうゴルフのスコアを気にして、なんだろう、ちょっとこう失敗すると嫌な顔をしたり、はい、もうなんていうのか、人によってはですね、ずるしたりする人もいるんですよスコア良くしようとして、そうすると人間性見られちゃいますよね、はい、だから僕はねスコアが悪くても、そのなんていうの、そういうことじゃなくてね、だから例えば楽しいゴルフなので僕と一緒に行くとみんな大笑いしてます。うん、あと僕ね、基本的にはゴルフは行きたい人としか行かないというのが一応基本的モットーにしていることですね。 あんまりねゴルフで気使うの好きじゃないので
、
ですから楽しい人とやっぱり和気あいあいでリラックスしていきたいなっていう感じでしょうかね。
心もその方が健康ですね、
うん、そうだと思いますよ。
なるほど、
うん、ゴルフに行ってまで気使ってたらね、はい、命縮まりますからね、はいはい、
そうですね、はい、続いてまいりましょう。茨城県の吉野さんからいただきました。44歳男性の方です。青木さん、毎週楽しく拝聴しております。いつも穏やかな喋り方の青木さんですが、怒ることはあるのでしょうか。最近怒ったこと、腹の立ったことがあれば教えてくださいといただきました。
いや、
青木さん怒りますか。
僕はね、まず怒らないんですよ。
そうですよね。
というのは、まあ、 私が学んでる選択理論と心理学では、はい、怒りを選択したっていう表現を使うんですけど、怒りを選択することはないですね、はい、っていうのは怒っても何も得られるものがないので、そこで感情のこう処理をして相手に嫌な気持ちを持たせるぐらいだったら、あの私は怒りは選択しませんね。
へー、うん、そのなんかむしゃくしゃした気持ちとかってどうするんですか。
そういう気持ちにならないですね。
うわー、もう人が違います私とい
や本当に、うん、でもね、はい、あえてあるとしたら車を運転してる時に、はい、ものすごく無責任で無神経な運転をするタクシーの運転手さんとかいると、はい、ちょっと気分悪いなと思いますよね。だってもう本当に交差点であろうがどこでも止まるじゃないですか。そういう時はちょっとだけ怒るかな。うん、でも怒っても何もそこでどうすることもできないので全くぐらいの感じかな。そんな感情は出ますよね。だからこう天秤が傾くっていうかな、
はい、
嫌な気持ちをピッと感じることはあるんだけど、その後の処理の仕方が僕はうまいんだと思います。
あ、なるほど、うん、処理
ね、はい、感情の処理の仕方、うん、だからそこにあまり こだわらないで、はい、ちょっとこう気持ちを切り替えてしまう。
それってどうしたら皆さんもできると思いますか。
う
ん、
そうね、やっぱりでもどうなんだろうな、はい、怒りを選んでも嫌な気持ちしか残らないので、結局自分が得るものがそれほど良いものが得られないんであれば、はい、やっぱり選ばない方が良いという結論を自分の中で持つことなんじゃないでしょうかね。やっぱり事実問題として対処するという表現をよくするんですけど、やっぱり事実、起こった事実は変えられないけど、その後の選択は自分の中にあると。だから、まあ、起こった事実と、まあ、実際その感情、
はい、
生まれる感情の間にやっぱり選択の余地を持つっていうかな。だからちょっと僕は一呼吸を置いて、まあ、最悪の結果までは作りたくない。よくあるじゃないですか、起こった結果人間関係悪くなっちゃうみたいな。
はい、
そうすると怒らなきゃいけない状況で気分が悪くなって、うん、また怒ったことによってしばらくも関係が冷え込むとか、はい、そういうことは僕はなるべくないようにしようと思ってますね。う
んうん、怒る方も怒られる方もまあいい気持ちはしないですよね。
しないですね。うん、だから、
はい、
事実は変えられないけれども解釈って変えられるんですよ。捉え方は変えられるんですよ。だからなるべく良い解釈を選べるように、
はい、
まあ、思考のトレーニングをしてきたって感じでしょうかね。
あ、じゃあ、うん、昔は起こることもあったんですか。
ありましたよね。
うん、
やっぱり瞬間湯沸かし器みたいにね急に起こるっていうことも若い時はありましたよ。まあ、例えば時間にこう約束した時間に来ない人っているじゃないですか。はい、その時にやっぱりイライラを選択してしまっていた、うん、だけどよくよく考えたら怒っても騒いでも人は早く来ないですよ、
うん、そうですね、確かに、うん、
早く来るか来ないかは相手の選択なので、
は
い、それを僕はね意味を理解した結果読書の時間に変わりました。
あ、うん、他の時間に、
そう、今だったら携帯のチェックの時間にするとか、
ね、
である時間まで待ってこなかったら帰っちゃうっても決めちゃうわけ。
あ、なるほど。う
ん、そういう意味では僕はそうね15分ぐらいは待つけれども、それ以上だったらもうちょっと今日予定が他にもあるのでちょっと先に帰りますねって、また会いましょう、うん、でも会いませんけどね、もう
、うん、怒る事実が変わらないんだったらこっちがイライラしても体力消耗するだけですね、
うん、そういうことですよね
確かに、
うん、
そっか、読書の時間に変えるのいいですね。
いいでしょ、
はい、
うん、それね僕気づいたのは昔ねバス停で待ってる時にバスが来ない時ね、
はい、
気がついたらみんなねバスが来る方を見てるのに気がついたんですよ。
あ、なるほど。
あれ見ても見てもバスって早く来ないじゃないですか
来ないです。
これ無駄な努力してるなと、はい、不毛な努力だとカッと気がついて、それで僕は何さりげなくね本を見るようになったんですよ。それがね、うん、若い時のあるヒントだったんですね、うん、でも ね、それからまた同じような時があったけど、人って同じような顔ぶれ変わっても行動の選択って変わらないから、はい、他の人みんなバスの車を見てました
いや見ちゃってました。
そうでしょ、
無意識に、
うん、見ても来ないんですよ。
見ても来ない。
そう、
そうなんです、ね、そしたらその時間何かに使った方が自分もなんか得した気分になりますね。
そうですよね。
なるほど、ちょっと私も試してみたいと思いますはい、はい、さあ続いてまいりましょう。東京都のランプの妖精さん、51歳女性の方からいただきました。以前の放送で AI についてお話をされていましたが、うん、今はメディアも様々あり、自分から情報を取りに行く時代だと思います、はい、そうした中、青木さんはどこからニュースや情報をインプットしていますか、といただきました。
そうですね、やっぱり、はい、まあ、私は携帯電話でね、当然のことながらそういうニュースを取ったりしますし、まあ、それからまあ、ラジオもラジコ聞いたり、ね、はい、しますし、それから、うん、まあ、僕どっちかっていうと、そうですね、耳から入る情報も結構大事にしてますよね、うん、だから車運転してる時も、はい、まあ、自己啓発につながるようなオーディオを聞く時もあるんですけど、やっぱりラジオを聞く。ラジオって僕好きなんですよ、うん、はい、さりげなく聞いてる中で重要なことをやっぱり伝えてくれる、そういうものってありますよね、うん、だから、まあ、ある意味で本を読むことによって得られる情報もあるけれども、まあ、ラジオで、ラジオから入る情報、
はい、
これも結構ね、参考になるし、まあ、いろんなイベントの情報だとか、それから、まあ、いつ何、ね、どんなことがあったのかとか、その時にどんなふうな対応をしたのかとかっていうのも、人のこう行動の選択なんかもすごく参考になったり、まあ、楽しんでますよね。うん、
それラジオっていうのはどういったジャンルのラジオを聞くんですか？
まあ、今ね、私はラジオ日本でこうしてお話しさせていただいてますけど、はい、まあ、FM 東京を聞いたり、まあ、割となんて言うんでしょう、朝のこう会社に来るときにちょっとラジオをさりげなくこうかけて、はい、やっぱり FM から耳に、ね、入れることもありますし、まあ、あとはそうですね、まあ、自分のもちろんラジコをもちろん自分のね、
はい、
放送のを聞き直したりして、まあ、一般的にラジコで耳情報を得ることもありますし、うん、ただどうなんだろう、やっぱりあんまりこう情報をね遮断しちゃうと、判断基準がやっぱりこうタイムリーな判断できなくなったりするので、割と僕は情報は常に先と取るように努力してるって感じでしょうか、
ね、あ、自分から取りに行ってる、
うん、取りに行ってますね。
なるほど、うん、やっぱ自然に入ってくるものだとちょっと限られちゃうんですかね。
そうですね、あとは一時情報といって、まあ、ダイレクトに人との交際によって得られる情報、まあ、僕は人の話聞くのがものすごく好きなので、特に成功してる人と交際をして、その領域でなぜ成功できているのかっていうことも直接聞いたり、だからピークパフォーマー、やっぱり高度達成者の人とお付き合いをすると、なぜうまくいったのかという原因と結果の法則というのがよくわかるんですよ。そういう意味ではすごくそれを異業種をから学んで自分の仕事に役立てたり、そんなこともしてますけどね。
なるほど、うん、情報もねたくさんありますけど、青木さんはどうやって取捨選択自分の中でされてるんですか？うん、
それはね非常にシンプルに、僕はやっぱり自分が大切にしている、まあ、価値観、まあ、理念っていうのがありますよね。それが土台にあって、そして自分は将来こういう人生生きていきたいというビジョンがあって、そして、まあ、長期中期短期の目標を設定しますよね。でこの目標を達成するための具体的なプランニングを立てているので、そのプランニングに対して有益な情報はどんどん取るようにして、あまり自分自身の目的やゴールに直接関係ないものは自然にやはりあまりこう耳に入れても残らないですもんね、うん、選ばないようにしてますよね。
もう自然と選ばないようになってるんです、
ね、だから交際も割と、まあ、僕は1週間のうち、まあ、休日を除いてほとんど夜も会食をしたり、まあ、人と会う仕事非常に、まあ、どうでしょう、月に悪くても30人以上の人には面会してると思うんですよ。昼も、ね、夜も合わせて。そんな中で会ってる人の8割強は 直接自分が今目的目標を明確にしていることに役立つ人と会ってますよね。だから、まあ、そうやって考えると経営者ってこう呼吸するようにもう起きてから寝るまで24時間常に求めているものは、まあ、会社の発展や自分の事業がどうしたらうまくいくかっていうことを考えているので、そこに関係することにこうそういう人と会うことが多いですよね。あとは趣味だとか、まあ、楽しみ、僕はあの食べるのもともかく好きなのでグルメなので、まあ、美味しいものを食べたり好きな、まあ、車の情報、いろんなことをやっぱり好きなことに対してはそういうジャンルの友達を持ってますよね。
あ、うん、そうなんですね。
そうなんです。それそれ、そんな風にして、まあ、自分の欲しい情報を得ているって感じかな。
ちなみに SNS って見ますか？
もう SNS 見ますよ。ます、僕自身も YouTube やってますしね。
そうですね、
はい、もう Twitter もやってますし、はい、Facebook もやるし、もうあらゆる SNS 大好きです。60代の後半で、
はい、
僕がね付き合ってる60代の後半の人間でね、私多分ね結構ねやってる方だと思います。
あ、そうなんですか、
はい、で私の友人でね、僕は青木さんそんなね LINE なんかやってたらね時間取られちゃうじゃんとかっていう人いるんだけど、もうこういう人ね浦島太郎ですね。もうダメ、時代に置いてかれてます。はい、やっぱりね年齢関係ないんですよ。常に最先端の情報を得て、まあ、それこそ AI、 今 LINE も AI チャット君ってあるじゃないですか、
はい、
私ね子供の頃ねいつも辞書持って歩いてる子だったんですよ。それで何かその自分がわからない語彙がわからないものがあると必ず辞書を引いて言葉の意味を理解して、そういうことがすごく大好きだったんですけど、今は AI チャット君です。
あ、頼って
頼ってますね。だから AI チャット君 100% 正解ではないんだけれども、まあほぼ要するに的を得たその答えを得られる。だからまあ今の時代 AI を使えない人はもう時代遅れになるんじゃないですか。生成 AI をフルに活用して、上質の判断をしていくということが大事なんじゃないかと思いますね。
なるほど、ありがとうございます。さあ、そして、まあ、今回も皆さんたくさんのメッセージをありがとうございました。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
今回もエンディングのお時間となりました。青木さん、今日は皆さんのメッセージにお答えしていきましたが、いかがでしたでしょうか？
とっても楽しく、まあ、夫婦の質問からいろいろレパートリー広かったですよね。
はい、そうですね。
まあ、私の、ね、回答がどれぐらいお役に立てていただけるか分かりませんけど、まあ、実際自分は素の自分のも気持ちをそのままお伝えしたということで、ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。
そうですね、ありがとうございました。そして番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。たくさんのお便りお待ちしています。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、いってらっしゃい。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。